宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第127回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、今年から新しいコーナーでお届けしていきます。今週の一冊、矢崎有美さんの本、ブタブタのおかわり。実はですね、このブタブタシリーズ、このブタブタのおかわりで20冊目だと思います。宮永が持っている限りで数えたところによると20冊目、で多分買い逃してないと思う。薄ピンク色でバレーボールぐらいの大きさの豚のぬいぐるみ、山崎ブタブタさん、多分40代の男性ですがですね、いるんですけれども、このブタブタさんは奥さんと2人のお嬢さんがいるというお父さんでもあるんですけれども、このね、ブタブタさんがね、お話によって職業がいろいろ変わってるんですよ。今回のブタブタのおかわりでは主にお食事を作る方になってるんですね。調理師だったりパティシエだったりなんだけども、今までにはベビーシッターだったり刑事さんだったり、あとはね、獣医さんだったり本屋さんだったり、社会人だろうなって感じなんだけど何してるかよくわからない人っていうのもあったって感じの、その謎のブタブタさんなんですけれどもね、このブタブタシリーズっていうのは、なんかブタブタさんと知り合った人がそこで起きた事件を通して精神的に癒されたり成長していったり、本人が変わっていくきっかけにブタブタさんがなるっていうことが多いお話なんですけれども、この今回のブタブタのおかわり、短編の連作になってるんですけれども、第1作目がね、魔女の目覚ましっていう題名なんですね。で、この魔女の目覚まし何かというと飲み物なんですよ。寝起きの悪い主人公さんが頑張って近所の朝ごはんカフェに通って会社にちゃんと行こうって頑張る話なんだけども、そこの朝ごはんカフェでご飯作ってるのがもちろんブタブタさんなんですけれども、目覚ましに出してくれるの裏メニュー、魔女の目覚まし、これね、飲み物なの。紫色で濁ってるナスみたいな色 で飲んでみると苦くて甘くて爽やかな香りでお腹がスッとする。実はこれ、作中に出てくる説明によりますと、緑茶にミントを混ぜて、そして蜂蜜で味をつけると変色するのでこんな感じになる、紫で濁ったナスみたいな色になるってことらしいんです。
飲んでみたい。
というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流昇雨会と小笠原父島のエコ民宿 in 高森亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流昇雨会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。いつもでしたらここでお便りをご紹介させていただくんですけれども、実は今回ご紹介することができません。というのは、本当にごめんなさい、届いているのか届いていないのか今のところ宮永には確認が取れていない状況でございます。 というのはね、あのね、まあ、この収録に収録する時間になってですね、あ、なんか今週はお便りがないな、寂しいなと思って、でも先週のメールフォームがうまくいってないようであるというお便りをいただいていたので、もしやと思いまして、宮永自分で定数とと送ってみたのですが、はい、宮永の連絡先に定数とが転送されてきません。ただね、あの送信しました、うん、問題なく送信できましたみたいになってるんで、あ、そういうことなのかな、もしかしたらどなたか送ってくださっているにもかかわらずどっかで止まってしまっている、宮永に届いていない状態なのかなっていう感じでございます。スタッフさんにもちょっとご連絡をしたんですけれども、今すぐには確認が取れないということなので、今週は本当にごめんなさい。お便りをいただけているのかそうじゃないのかが全くわからない、きっといただけてるんだよね。というわけで来週合わせてご紹介できればなと思っております。さて、ごめんなさいですが気を取り直して、今日お届けするのはこのコーナー、題して
気になりすぎて夢に見ちゃう。
はい、皆様、冬といえば鍋ですよね。鍋ですよね。鍋はいいですよ。だって毎日食べても飽きない。いや、でもね、お外で鍋食べるのもすごい好きで、やっぱりね、博多っ子なのでもつ鍋好きです。でも別に何でもいいので、寄せ鍋好きです。しゃぶしゃぶも好きです。でね、あとはね、モンテーズ、お花のモンテの中でもですね、まあ5人というか、5兄弟みたいに数えると下から3人はですね、本当に食べるのが大好きな3人が集まっているんですが、大好きなのがね、赤から鍋。あ、ちなみに赤から鍋行くとき、かなりの確率で先生もお誘いしてご一緒するんですけど、うちの先生ですね、辛いのがあまりお得意でなく、なおかつ濃い味もあまりお得意でないという感じでですね、なぜ私たち赤から鍋を選ぶ、結構辛くて味濃いぞ、でもまあ私たちも譲って、いつもだったら3からやら4からやら、まあ普通あたりを選ぶところ、マックスでも3、できれば2とかみたいな感じで味は薄めに先生にも合わせております。はい、いや、そういうことじゃない、いや、そういうことだけど、あとね、やっぱ鍋っていうと食べ放題になることも多いですよね。うん、食べ放題もいいよね。好きなものを好きなだけ時間の限り食べ尽くす。ところでさ、お店でさ、食べててさ、スープが減ってくることってあるじゃないですか。やっぱりこうずっと煮続けているとさ、だんだんだんだんこう蒸発して少なくなってきちゃうので、スープさ足してくれるんだけどさ、スープを足してくれるじゃない。だからさ、味が濃くなっていくよね。でさ、締めの時さ、もうめちゃめちゃしょっぱくなってたりするので、そのこの間の赤から鍋の時も、締めにおじや的なものをご飯を入れて、まあリゾットっていうようなね、お上品な感じじゃなかった、もうねウェーイって言ってね、ご飯入れてなんかおじやっぽくなってたんだけど、一応でも多分チーズリゾットなんだけどね、リゾットとさ、おじやの違いってって思ったらさ、リゾットってさ、芯があるからリゾットでしょ。ではやっぱりあれさ、日本でさ、お鍋のさ、締めに食べてるのはリゾットじゃなくておじやだよ。甘いか。うん、そのおじやがやっぱり、もといリゾット、いいよどっちでも、がしょっぱくなってて、それもまあ宮永にもしょっぱいなって思うんだけど、先生にはかなりしょっぱく、うん、いらないとおっしゃったりします。でもね、こないだお家で鍋をした残りにね、うどんを入れてお昼ご飯にしようと思ったの。ちょっと取っといて、スープを冷蔵庫に取っといたのね。で、そしてね、うどん入れたらしょっぱいわけ。結局これもさ、味が濃くなっちゃってるのね。で、あー、もうしょっぱいな、失敗したなーって思いながら、まあ、味見しろよって話なんですけど、作った後だったのよ。だからね、料理上手の友達にね、もうどうしてだろう、めっちゃしょっぱくなってたよーみたいなことを LINE で言ったら、水入れれば、それか白菜とか豆腐とか水の出るもの入れればって言われて、
え、水入れてよかったのかとかちょっと思ってしまいました。まあよくよく考えたら、ものすごい冷静になって考えたら、水分が飛んだで味の成分は残ってるわけだから、水分を足さないと味は薄くならないって考えたら、まあ水分だから水入れればいいんだけどね。いや最近ちょっとね、外食で鍋を食べることが多くて、その時さ、足してくれるのはスープを足してくれるでしょ。だからね、うっかりね、なんか水を足すっていうことをすっかり忘れまして、そっか、水足してもよかったのかって思ったの。そういえばさ、究極超人 R というあの宮永が大好きな昔の漫画がありますけれども、少年漫画ですけれども、そのコミック読んでてね、なんか年末に部室ですき焼きを作ろうって言ってわーいってなってんだけど、なぜかすき焼きなのに大根とか野菜とかバンバン下級生が入れちゃって、で水が出ちゃって肉鍋になっちゃったっていうくだりがあった。そういえばあった。ということはさ、お店でさ食べててさ、しょっぱくなりすぎるのはさ、お店が想定してるよりも食べてないのかな、野菜が少なすぎるのかな。でもさ、全体的に外食で食べるお鍋はスープの味が濃いめだと思います。でね、まあみんなはどうしてるのかな、どう思ってるのかなと思って、ちょっともうググってみたわけですよ。鍋に詰まって濃いみたいな話。そしたらこんなの見つけたの。平成24年1月、3年前だよね、に連載されたらしい記事。言葉の Q&A ってやつだったんだけど、題名がね、議論が煮詰まるのは良いことか。まあ、あの宮永が調べたかったのは、鍋が煮詰まった時の対策だったんだけど、おー煮詰まるねーと思ってちょっと開いてみたわけですよ。そしたらね、出だしにこうありました。議論が煮詰まったと聞いたら、あなたはどのような状況を思い浮かべますか？50代以上の世代と30代以下の世代では、正反対の捉え方をしているのです。え、どういうこと？どういうこと？って思ったらね、実は、この議論が煮詰まったの煮詰まるって、議論などが結論を出す段階になったってことを意味するんだって。え、どういうこと？どういうこと？え、違う？え？みたいに思って、ちなみに、広辞苑、ね、でっかい、狂気になりそうな、広辞苑っていう辞書があるじゃないですか。あれで、平成10年に出た広辞苑だと、煮詰まるっていう意味は、1、煮えて水分がなくなる。2、転じて議論などが結論を出す段階になることを意味する。だったらしいんだけれども、平成20年に出た広辞苑では、1、煮えて水分がなくなる。2、議論などが結論を出す段階になる。3、転じて議論や考えなどがこれ以上発展せず行き詰まる。何それ。まあ、転じてるからさ、転じてだからさ、違う意味なんだろうけど、てかなっても構わないんだけど、え、ちょっと待って、どういうことって。水分がなくなったところからさ、まあ、議論の結論が出るの？出ないの？え、出るのも出ないのも煮詰まるなの？それ会話成立しないじゃん。と思いましてさ。でもさ、辞書って変わるもんだよね。変わるんだよね。あのね、アクセント辞典っていうのを私たちは職業柄よく使うんだけれども、実は NHK の出してるアクセント辞典には、彼氏は載ってるけど彼氏は載ってないの。でも、別のアクセント辞典には、彼氏があって彼氏が載ってては避けたいって書いてあるの。これ何回か言ったかもしれないんだけど。でね、今さ、1月、2月って言ったりするでしょ？ 4 月って言ったりするでしょ？でもね、アクセント辞典上はね、2月で4月なのね。4月って間違いっていう話なのね。でもさ、いつか乗るかもしれないよねって思ったの。でもさ、それはさ、みんながさ、意味を取り違えないじゃん？ね、4月って言っても、4月って言っても、ああ、4の月だなって思ってみんな話を聞いてるわけでしょ？でもさ、議論が煮詰まるはさ、結論が出るのとさ、結論が出なくなるのとさ、同じ言葉にしちゃダメじゃない？ダメじゃない？いいの？というわけで、あるとても冷え込んだ昼間、 鍋の残りでうどんを食べて温まろうとしていた宮永の脳内は、煮詰まってしまったのでありました。あなたはどっちの意味で捉えますか？
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小宇会。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原オオコウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。1月の20日火曜日にボーガールアコースティックというライブに出演させていただきます。時間は19時オープン、19時30分スタートで、場所は阿佐ヶ谷ドラムさんです。チケットは1900円とワンドリンクをお願いします。ご予約がなくても受付で宮永舞を見に来ましたとおっしゃっていただくと、前売り料金になるようにしておきます。懐かしいお歌、最近のお歌、宮永的におなじみのお歌、初出しのお歌取り混ぜて生伴奏でお届けします。どうぞご都合が合いましたらいらしてください。お待ちしています。そしてこの番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便り、本当に大歓迎です。今回ですね、メールフォームがちょっとうまくいっていないかもしれないということなので、ブログのコメント欄からお送りいただけると助かります。見られたくないっていう方いらっしゃるかもしれないので、承認制に切り替えておきます。ブログのコメント欄承認制なので、宮永にしか見えないようにしておきます。チケットのご予約のメールアドレスでも構いません。そちらからどしどし送ってください。お手数おかけしますが、お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人に